阿公写経だより2025年4月号です。表紙の説明です。社会福祉協議会では貸し衣装事業をしています。今月号の表紙と裏表紙は貸し衣装を利用し3月に卒業を迎えられた皆様を掲載しています。掲載の衣装の他にも振袖、婚礼衣装、七五三衣装などを各種揃えています。4月から新しいスタートを切る皆様を応援しています。祝卒業、希望を胸に新たなスタートへ。表紙6枚、裏表紙8枚の写真が載っています。小学生から大学生まで花束を持ったり、卒業証書を持ったりと、華やかで頬を紅潮させて喜びいっぱい。見ているこちらが頑張ってと声をかけたくなります。主な内容です。社協事業計画予算、地区別懇談会報告、町発見阿公福祉ニュース、3世代交流事業、生き生きサロン紹介、以上となっています。なお、各記事についてのお問い合わせ先、申し込み先については、最後にお知らせします。記事に入ります。令和7年度社協事業計画予算、3月17日理事会、24日評議委員会で事業計画並びに予算が審議・議決されました。基本理念、支え合い助け合う心つながる優しい町阿公。団塊の世代が75歳以上となり、国民の5人に1人が後期高齢者、75歳以上の超高齢社会を迎えます。制度の枠にとらわれず、その人らしい暮らしを地域で支えるためのさまざまな活動、事業を積極的に取り組んでいきます。令和7年度事業計画、重点取り組み事項、基本目標1、支え合い、共に生きる地域づくり、住んでいる地域全般について話し合う機会の継続支援、地区別懇談会、幅広い年代や立場による地域についての話し合いの場、交流する居場所の立ち上げ、夏休みを利用した子どもの居場所、対象者や内容が類似した事業の見直しのため各種関係機関との協議、災害時の機能や混乱を最小限に抑えるための社協全体の BCP 業務継続計画の作成及び災害救援活動マニュアルの改定。基本目標2、地域に関心を持った担い手の育成確保、介護特別職ボランティアに介護支援ボランティアポイント制度を導入、活動を担う人材の育成やボランティアに関わる人を増やすための講座や研修会の開催、受け手を意識した分かりやすい情報提供、阿公写経だよりや写経のしおり、SNS など。基本目標3、一人一人に寄り添う支援体制の充実、新型コロナウイルス特例貸し付け世帯などへの継続的支援、身寄りのない高齢者や支援を必要とする子育て世帯など多様化する課題について調査研究、食料提供や家電などの貸し出しなど生活に困窮している世帯へ各関係機関と連携し課題の改善、子どもの時からお金について考えるきっかけづくりの継続。基本目標4、 計画を推進する社協の組織強化、登録ヘルパーの処遇改善による人員確保、各種事業の見直しによる事業の効率化、適正化、訪問介護事業などにおけるオンライン化及び貸衣装室のネット環境整備による ICT の推進、赤穂市社会福祉法人連絡協議会、通称ホットカヘンネットの新たな活動に向けた継続協議や交流。次は予算です。収入の部、収入総額2億948万5000円、内訳は会費収入、個人法人からの参助会費130万円、 1%、 寄付金収入、全員銀行への預託金70万円、 1%、 経常経費補助金収入、市・県からの補助金、共同募金、歳末助け合い募金、配分金5050万円、 24%、 受託金収入、市・県からの受託金3462万3000円、 16%、 事業収入、貸衣装事業収入、給食サービス利用料収入ほか982万4000円、 4%、 介護保険事業収入、訪問介護事業、居宅介護支援事業の介護報酬及び利用者負担金6921万3000円、 33%、 障害福祉サービスなど収入、障害者・障害児へのホームヘルパー派遣・相談支援事業の介護報酬及び利用者負担金4259万6000円、 20%、 その他、受取利息ほか72万9000円、 1%。 支出の部、支出総額2億4167万4000円、内訳は法人運営事業、広報誌発行、福祉の集い、総合福祉会館管理費、事務局職員人件費ほか6439万3000円、 27%。 地域福祉活動推進事業、給食サービス、敬老事業、引きこもり支援事業ほか2834万7000円、 12%。 共同募金配分金事業、UI 訪問事業、三世代交流餅つき、ふれあい生き生きサロン、福祉協力校指定事業ほか1765万9000円、 7%。 ボランティアセンター活動事業、ボランティアセンター運営費、ボランティア養成講座ほか459万4000円、 2%。 その他、福祉活動推進事業、心配事相談事業、福祉サービス利用援助事業、資金貸付事業ほか905万7000円、 4%。 介護保険事業、訪問介護事業、居宅介護支援事業7222万4000円、 30%。 障害者総合支援事業、障害者・障害児へのホームヘルプ事業相談支援事業3925万9000円、 16%。 貸衣装事業、セレモニー衣装の貸し出し614万1000円。 2%、当期資金収支差額マイナス3,218万9,000円、前期末支払い資金残高6,987万7,000円、当期末支払い資金残高3,768万8,000円。予算と事業計画についてはスペースの都合により一部のみ紹介しています。詳しい内容はホームページまたは社協事務所の窓口でご覧いただけます。以上、社協事業計画と予算でした。令和7年度三助会費にご協力をお願いいたします。三助会費は貴重な自主財源として経営基盤の根幹となるもので、これにより安定的な法人運営が確保することができ、さまざまな福祉事業の充実や発展を図ることができます。皆様のご理解ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。一般会費一口500円、三助会費一口2,000円、法人会費一口5,000円。以上です。今後の地域活動を考える。赤穂市社会福祉協議会では令和6年度市内各地区で懇談会を開催しました。前回の懇談会からさらに具体的にテーマを絞り、さまざまな形で地域活動につながる話し合いを行いました。一部抜粋でお知らせします。懇談会のテーマ、地区の交流について、地域防災について、自治会について、現状行事など、若い世代の参加について、まちづくり事業について、高齢化する中で地域のことを考える。懇談会で出た意見、日頃から地域とのつながりを大切にし助け合うことが必要、3世代で交流することが大切、地域と子ども学校とのつながりを作る機会が少なくなってきている、自治会と PTA の協力を深めていきたい、モルック輪投げなど子どもが参加しやすい行事内容の検討、中学生にスタッフで参加してもらうのはどうか、他の行事と合同での開催、今ある行事の見直し、行事の準備が誰でもできるように写真を撮っておくなどの工夫をしてはどうか、回覧などお知らせのデジタル化など、社協では今後も皆さんと一緒に地域のことを考えていきます。教えて障害福祉サービス、通院など介助とはどんなことができるの。居宅介護サービスの一つでホームヘルパーなどが外出に付き添い必要な支援を行います。通院だけではなく市役所への手続きや相談支援事業所への相談にも利用できます。対象となる移動先、1、病院や診療所へ通院する場合、2、観光所へ公的手続きや障害福祉サービス利用にかかる相談のために訪れる場合、3、相談支援事業所で相談の結果紹介された障害福祉サービス事業所を訪れる場合、ホームヘルパーが自ら運転する車両への同乗は道路運送法上の許可・登録が必要となるため、赤穂市社協では公共交通機関を利用しての移動をお願いしています。問い合わせ先は赤穂市社会福祉課障害福祉係、電話43-6833。町発見赤穂福祉ニュース、地域のことを考え今後につなげる。 2月19日水曜日、尾崎地区の自治会三役と小学校 PTA が意見交換を行いました。この地方に机を並べ、10人の男女が話し合われている様子が映っています。2月26日水曜日、佐古市地区まちづくり連絡協議会がまちづくり事業についてをテーマに意見交換を行いました。グループに分かれ熱心に話し合っておられます。3月3日月曜日、西部地区各自治会の会長と副会長が高齢化する地域のことを考えるをテーマに意見交換を行いました。テーマが高齢化する地域のことを考えるだからでしょうか、重々しい感じが写真からも伺えます。これまでの3年とこれからの10年。3月1日土曜日、高尾地区福祉推進連絡会にて講話を実施しました。今までの活動の振り返りや今後について皆さんで話し合いました。今後地域がどうなったらいいと思うか、そのために自分には何ができるかなど、大切なヒントがたくさん出た楽しい話し合いとなりました。皆さん笑顔で笑い声が聞こえてくるようです。必要な方へ声を届ける活動。3月4日火曜日、阿光朗読ボランティアグループライムが朗読発表会を開催しました。広報や図書など、ライムが作成した録音 CD を聴いているリスナーや一般の方も多く参加しました。1年間の集大成として会員が練習を重ね、気持ちのこもった朗読を行い、参加者の心に響く発表会となりました。3人の方が座って控え、マイクの前には3人が立って朗読をしています。多くの方が耳を傾けています。楽しいひととき。3月14日金曜日、阿光ボランティア協会と阿光聖火園によるお楽しみ会が開催されました。今回は阿光朗読の会いろはによる朗読会や阿光聖火園の皆さんのカラオケで大盛り上がりでした。4人の方がマイクの前に立ち、前の方は紙に絵を描いたものを立てています。客席は聞き入っている様子です。以上、町発見阿光福祉ニュースでした。3世帯交流事業助成、子どもも大人も触れ合う行事を始めてみませんか。1、助成対象、内容。市内に主な活動の基盤を有する5人以上で構成する団体、または NPO 法人。3世代交流を推進する目的で、団体が自主、自発的に行う交流行事。令和5年度以降に助成を受けていない団体で、次の条件のどちらかに該当する場合。条件1、これまで実施したことがない新たな行事。助成対象行事の例です。モルック大会を初めて実施する。条件2、これまで実施していたが何らかの理由により中止しており、現状に合わせて工夫して再開する行事。助成対象行事の例です。夏祭りの出店が負担で中止になっていたが、少ない人数でできるビンゴ大会に内容を変更して再開する。2、対象とならない行事。すでに継続的に行われている行事。県、市など他の補助を受けている行事。宗教活動、政治活動、 または営利活動を目的とする事業、またはこれに類する行事など。3、対象経費。事業を実施するために直接必要となる経費。対象外、団体の構成員などの人件費、謝礼、旅費、交通費、飲食費、備品購入費。4、助成金の交付額。2万円を限度に同じ行事を3年間。なお、申請は1団体、1地区につき1回。助成金交付には審査があります。5、応募方法。3世帯交流事業助成金交付申請書を赤穂市社会福祉協議会まで申請書を提出してください。提出期限1回目、5月30日金曜日午後5時まで。2回目は8月29日金曜日午後5時まで。3世代交流事業助成についてでした。引きこもり家族の集い。みんなの家では家族の方を対象に月1回家族の集いを開催しています。日々の思いや疑問、不安などを皆さんでお話ししています。日時、4月24日木曜日午後1時から4時。場所はみんなの家、赤穂市塩屋656-17。対象は引きこもり状態にある方の家族。参加費は無料です。申し込み不要で時間内出入り自由です。問い合わせは後ほどお知らせします。心配事相談所のご案内。市民の皆様の日常生活のあらゆる不安や悩み事の相談に応じます。一般相談、弁護士相談、心の相談について、どれを選べばよいかわからないというときは担当者よりご案内させていただきます。一般相談、4月23日水曜日、5月7日水曜日、いずれも午後1時30分から4時。弁護士相談、前日までに予約が必要です。4月16日水曜日、カウンセラーによる心の相談、前日までに予約が必要です。4月23日水曜日、5月7日水曜日。弁護士相談と心の相談は午後1時から5時。相談は無料です。お問い合わせは後ほどお知らせします。生き生きサロン紹介。生き生きサロンとは、歩いて通える集会所などでレクレーションや話し相手などの仲間づくりをする場です。市内で活動されているサロンを紹介します。新町サロン、平成21年8月に開設。グラウンドゴルフ、ペタンク、モルックなどの運動のほかにカラオケなども行っています。月1回の月例会では順位によって賞品があるため、とても盛り上がるそうです。代表の寺岡義雄さんは、楽しくやるをモットーに男女ともに和気あいあいとやっています。今後も皆さんと雰囲気よく活動していきたいですと話されていました。新町サロン城西。開催日時、毎週火曜金曜日の午前9時から11時。毎月第2第4月曜日午後1時半から2時半。毎月第2第4木曜日午後1時から3時。場所は新町集会所、新町公園。参加費は年会費1200円です。 新町サロンの紹介でした。男女会費ありがとうございました。個人6件、法人1件でした。三女会費は社会福祉協議会の貴重な財源です。安定した地域福祉事業の充実や発展を図るためにも皆様の温かい援助が必要です。ご協力をお願いいたします。善意銀行だより、あなたの優しさを善意の窓口へ。温かい善意をありがとうございました。2月26日から3月28日受付分です。9件、合計金額は64,085円でした。ちょっといい話募集中。皆さんが毎日の生活の中で体験したこんな言葉に元気をもらった、優しい気持ちになれたなど、身の回りの出来事を募集しています。応募方法、氏名またはペンネーム、年齢、性別、電話番号を明記し、持参、郵送、E メールのいずれかでご応募ください。200字程度にまとめてください。送付先は後ほどお知らせします。編集後期。今月号の表紙と裏表紙には、3月に卒業を迎え、4月から新たなスタートが始まる方々にご協力いただきました。自分の学生時代の楽しかった記憶がよみがえり、懐かしい気持ちになりました。不安なこともあるかと思いますが、明るい気持ちでスタートを切っていただきたいです。ご意見・問い合わせは、社会福祉法人赤穂市社会福祉協議会、郵便番号 678-0232、 赤穂市中広267番地、電話 0791-42-1397、 ファックスは 0791-45-2444、 E メール akao-sha-kyo@akao-sha-kyo.jp です。これで社協だより2025年4月号を終わります。